皆さんこんにちは。京都エスペラント会がお送りするエスペラントって何の時間が参りました。今日は豊かな人生が始まったというテーマで宇治エスペラント会の
西千鶴子と
相川節子がお送りします。では西さんよろしくお願いします。
私は高校生の時、新聞で青年海外協力隊を知りました。大きな魅力を感じ、自分も辺境の地で何かしてみたいと思いました。しかし経済力に欠ける我が家では、大学進学は夢のまた夢、その上怠け者の性分が重なり、せめて英語を頑張ってものにしようとする気力さえ持てませんでした。20代になり、ある海外小説を読んで、今度はその辺鄙な島へ行きたいと、また叶いそうもない夢を抱きましたが、やはり英語がネックです。雑多な日々の中に夢は埋もれていきました。ところが30代半ば、ある新聞記事に目が留まりました。50代の女性がエスペラント語を通じて、毎年エスペラントの世界大会に参加され、そこで知り合った多くの人たちと文通でもつながっておられるそうですとの内容でした。人工的に作られたというエスペラント語のあれこれも書かれていました。エスペラント語？英語より文法が簡単で世界中に使える人がいる、そんな人工の言語があったの？と驚きました。それなら英語ができなくてもエスペラント語を習えば、もしかしたらあの島に住んでいる人と文通ができて、いつか行けるかもしれないと思いましたが、行動を起こそうとまでは考えませんでした。しかし、なんという巡り合わせでしょうか。数ヶ月後の新聞に、宇治エスペラント会が11月から初等講習会を始めるので、申し込みはこちらへというお知らせが載っていたのです。会場が家からそう遠くない、しかも午後の時間帯というのに加えて講習料がお手頃、すぐさま申し込み通い始めました。初等学習はとっても面白くて、あまり難しくもなかったので、半年間はあっという間でした。講習後すぐに夢を現実にするため文通を始めました。文通のおかげでその後の中級学習も進み、現在に至る基礎ができました。このお相手とは姉妹と呼び合う仲となり、彼女が亡くなるまでの35年間に4回も訪問しました。もちろんあの夢の島へも車を運転して案内してくださり、島は私にとって現実の場所となりました。2013年にはフェイスブックで知り合った若い女性が住むドイツにも行きました。彼女の住む町はエスペラントウルボ、すなわちエスペラントの町という名称を持っています。エスペラント語を生み出したザメンホフ博士の銅像も立っています。市長が立ち会う結婚式にぜひ来てと要望され、一人旅にビクビクしながら行ってきました。2014年にはカナダで行われた夏の講習会にも参加しました。ここではメキシコの若い男性と知り合い、親子の血入りを結び、今でもメールで日本のお母さん、メキシコの息子と呼び合っています。これまでたくさんの外国人エスペランティストと出会いましたが、単語が出てこない、相手の言わんとすることをすんなりと理解できないなどは当たり前でも、いちいち辞書を見てはいられません。文法間違いで話しても拙くても大丈夫です。お互いに分かり合おうとする気持ちは同じなので、いつも笑顔で接することができます。エスペラント語を知らなかったら、私はどんな人生を過ごしただろうと時々思ったりしますが、まるっきり想像できません。 未知の外国や日本の人とつながる豊かで楽しい時間だったからです。あなたもエスペラント語を介して世界の知らない人を知っている人にしませんか。
西さん、貴重なお話をありがとうございました。京都エスペラント会では毎週学習会を行っています。水曜日は午後2時から4時まで、土曜日は午前10時から12時まで。お問い合わせは075-343-3120です。それではエスペラントでさようならを。ジスレビード。
ジスレビード。